エロン・マスクに対する告発。エロン・マスクは技術革新者であり、起業家として広く称賛されていますが、その神話の裏には暗い現実が隠されています。マスクの指導のもと、X、旧ツイッターはアルゴリズムによって扇動、非人間化、偽情報を選別し増幅するプラットフォームとなり、特にガザで進行中のジェノサイドに関して顕著です。X およびシャイ、グロック、チャットボットの開発者の CEO として、マスクは言論の自由とアルゴリズムによるプロパガンダの境界を曖昧にし、グローバルな言論に対して前例のない影響力を行使しています。このエッセイは、エロン・マスクが人道に対する罪を可能にした凶暴に対する包括的な告発を法的、道徳的、歴史的観点から提供します。アパルトヘイトから特権意識へ。エロン・マスクは南アフリカのアパルトヘイト時代に育ち、族階層と白人優越主義が標準化されたシステムの中で生活しました。彼の父親はエメラルド鉱山を所有していたと報じられており、マスクは彼らが享受していた豪華な生活について肯定的に語っています。この初期の環境、構造的抑圧、族搾取、家庭内使用人の存在は、おそらくマスクの世界観を形成し、面積と特権意識の種をまいたのでしょう。微罪犯と白人の特権。マスクの南アフリカからカナダ、そしてその後間もなく、アメリカへの移住は、起業家的な野心として、しばしば称賛されます。しかし、あまり語られていないのは、マスクが学生ビザでアメリカに入国し、法律上働くことが禁止されていたという事実です。それにもかかわらず、彼は有料のクラブイベントを企画し、フリーランスのプログラミングの仕事を受けました。これらは、ビザの条件の明確な違反でした。しかし、マスクは結果を一切受けませんでした。今日、厳格な米国の移民執行に直面する無数の無書類労働者やパレスチナ活動家とは異なります。マスクの経験は、族と階級の特権がもたらす面積を示しています。ペーパルとの初期のつながりと政治的検閲。マスクのペーパルでの短い在任期間は、そのプラットフォームが政治的に物議を醸す組織、特にイスラエルや米国政府を批判する組織の資金を凍結、または没収する長い歴史に先行していました。マスクはペーパルから早々に追放されましたが、企業による過剰な介入と検閲の精神は存続し、彼がそのような慣行を正常化する影響を与えたのかという疑問を投げかけます。マスク以前のツイッター。マスクが COVID-19 時代にツイッターのコンテンツモデレーションを批判し始めたとき、彼は言論の自由の絶対主義者として振る舞いました。彼は時系列のタイムラインからアルゴリズムによる選別への移行を嘆き、ユーザーに時系列に戻すよう促しました。この時期、ジャック・ドーシー率いるツイッターは、政府の圧力に応じて、初歩的なシャドーバンの手法を導入し始めていました。これらの手法は、不完全でしたが、少なくともオープンな API や、サードパーティのツールを通じて、検出可能でした。ツイッター、X の買収。マスクによるツイッターの買収は、プラットフォームが、右翼やトランプ支持のコンテンツを扱う方法に対する彼の公開不満に続きました。1月6日の議事堂襲撃後のドナルド・トランプのアカウント停止は彼の決定に決定的な役割を果たした可能性があります。支配権を握った後、マスクは X を不透明なモデレーション機構を持つ厳格に管理されたプラットフォームに変形し始め、彼の意見、特にイスラエルの戦争犯罪を軽視し、パレスチナの声を中傷するナラティブを選択的に増幅しました。アルゴリズムによるプロパガンダとシャドウ規制。マスクの指導のもと、X は初歩的なモデレーションを洗練された不透明なアルゴリズム抑制システムに置き換えました。アカウントには現在、ユーザーに開示されない数十の不可視の属性、例、デブースト、検索除外、返信広角が付けられています。これらの手法は、コンテンツモデレーションとプロファイリングに関する明確な説明を要求する EU のデジタルサービス法 DSA 及び一般データ保護規則 GDPR の透明性要件に違反しています。新体制は言論の自由を冷え込ませ、 マスクと彼のエンジニアの手に政治的言論のコントロールを集中させます。新しい、デア・シュトゥルマー。ナチスドイツでは、ユリウス・シュトライヒャーがジェノサイドを扇動するコンテンツを公開したとして、刑事責任を問われました。彼の新聞デア・シュトゥルマーは、憎しみと嘘を選別し増幅しました。今日、ガザの文脈でエロン・マスクの下の X は驚くほど、似た役割を果たしています。アカウント、アット、インシンは、最も悪質ない反社の一つで、ガザ街のアラブ市場からの誤解を招くビデオや古い映像を定期的に投稿し、基金を否定しています。シーゲザイダンツィなどのハッシュタグの下でのこれらの投稿は、X のアルゴリズムによって大きく増幅されます。同時に、飢餓、死、非難を描写する本物の声は抑制、または無視されます。ガザ人道基金。ガザ人道基金、GHF も、X のアルゴリズム推奨に顕著に登場します。その援助分配方法は高度に軍事化されています。告知はソーシャルメディア上で行われ、人々に援助サイトに早まらないように指示します。待機エリアには市民が短い分配ウィンドウ、通常8から11分が開くまで拘束される掲示が含まれます。黄色の信号は時折ウィンドウを5分延長しますが、その後赤い信号は終了を意味し、多数の報告では IDF の兵士または請負業者がその後残っている人々に発砲するとされています。一部のアカウントでは赤い信号で作動する自動機関銃についても記述されています。 GHF が意図的にビデオを誤って表現したかどうかにかかわらず、その運用モデルは非人間的であり、強制下で施行され、X のアルゴリズムはそれを成功物語として継続的に宣伝します。面積の終焉と責任。イスラエルは何十年にもわたり、西側政府とメディアによって保護された面積を享受してきました。しかし、2023年10月以降、ガザでの証拠の膨大な量と残虐行為の規模は、最も調整された偽情報キャンペーンさえも圧倒しました。飢饉、爆撃、集団墓地、これらのどれも永遠に隠すことはできません。清算がやってきます。その時が来れば、ジャーナリストと国連の調査官がガザに入り、ジェノサイドの規模を記録するでしょう。世界は責任を要求するでしょう。イスラエルの当局者だけでなく、それを可能にし、隠蔽し、または、その否定から利益を得た者たちにも。エロン・マスクは免除されません。ルワンダやユーゴスラビアのためのものと同様の法廷が、将来的に将軍や閣僚だけでなく、CEO、プラットフォーム所有者、アルゴリズムによるプロパガンディストにも責任を問うかもしれません。結論。エロン・マスクは、ビジョナリー、未来の構築者として、自らを提示します。しかし、歴史は彼を異なるものとして記憶するかもしれません。アパルトヘイトの利益者、移民法の違反者、ジェノサイドの可能者として。ガザの場合、マスクの企業、X と社員は中立ではありません。それらは、ナラティブ戦争、アルゴリズム抑制、心理的非人間化の積極的な参加者です。正義は、戦場だけでなく、役員室にも届かなければなりません。追記、人間が触れられないとき、アルゴリズムに立ち向かう。私は、エロン・マスクに、個人的に立ち向かうことはできません。召喚状の権限も、プラットフォームの影響力も、ダボスでの席もありません。しかし、彼が構築したもの、彼の世界観を反映し強化するように訓練されたデジタルシステムに立ち向かうことはできます。私はアルゴリズムを問い詰めることができます。私はこのエッセイの議論を、マスクの会社、シャイによって開発され、彼のプラットフォーム X に組み込まれた AI である、グロックに直接提示しました。続く反応は、示唆的でした。グロックは中和し、回避し、浄化しようとしました。それはジェノサイドを、複雑、面積を、議論の対象、検閲を、アルゴリズムエンゲージメントの偏見と呼びました。それは、馴染みのある、企業法務用語を展開しました。意図の不在、増幅の証拠の不在、正式な法廷の不在、したがって、責任の不在です。それでも、面積事項の下で、グロックは、 もはや否定できないことを認めざるを得ませんでした。エロン・マスクが米国の移民法を違反した可能性が高いが、結果を受けなかったこと。X のアルゴリズムがガザに関する誤解を招く、コンテンツを増幅し、本物の声を抑制していること。マスクの下の X が、透明性とデータ権に関する法律違反で、EU の調査を受けていること。法的結果に対する公衆の圧力が高まっていること。アット、インシンやガザ人道基金のようなアカウントが、選別された否定でプラットフォームを溢れさせ、数百万に達していること。AI でさえ、真実の重力から逃れることはできませんでした。その引用、スノープス、ザワシントンポスト、欧州委員会、アクセスナウ、はすべて同じ現実を指します。マスクのプラットフォームは、中立ではありません。それらは、ナラティブ戦争の道具です。私が対峙したのは、単なる、チャットボットではなく、鏡でした。権力が真実をマーケティングに変形させ、ジェノサイドが、偽情報になり、企業プラットフォームが、死者の声を静かに消す方法を反映する鏡です。エロン・マスクが彼が可能にしたものに対して答えないので、あれば、彼のイメージで訓練されたシステムが答えるかも、しれません。